6センチネットラジオ6ラジ、
まあ僕ラジオではあんまりお話ししないんですけど、
はい、
別件のね、
うん、
この歌詞書いたりするお仕事をいただいたりするわけですよ、
うん、
それでまあそのね歌詞を書いひがな書いたりとか、
うん、
ね曲を作ったりとか、まあそんなことをさせていただきながら日々この雨露をしのいでいる
屋根はあるらしい、
のりしろを何
うん、
塞いでいる、
のりしろ
なんていうのそういうの、何しろ、
何しろ、伸びしろ、
伸びしろはあるね、
うん、なんだろうね、
伸びしろはあるんですけど、
あるの、そう
まだまだ
まだまだあるの、
はい、
あ、そう、
まあそれはいいとして、そんなね、うん、お仕事させていただいてるんですよ、
うんうん、
ね、それで最近ねいただいたやつがいわゆるキュートな、
キュートな
歌詞をお願いしますというオーダーをいただきまして、ね曲はあってね、元気なやつでね、でいくつかあってね、もう全部元気でね、でじゃあキュートにならなければいけないっていうことで、かなり僕最近キュートです。
なんだかわかんないな、
どうかい、みんなキュートかい、最近僕はねキュートだな。
そう、その何、曲を歌うのが、歌う人がキュートなんだね、
う
ん、
そうだね、
そういうことだね、
うんうん
うん、
まあ、まあ詳しくはまだお話できないんですけど、
はい、
キュートな感じでお願いしますってオーダーが、
う
んね、
その中谷がキュートになるっていうのはどういう感じなのかな、
うん、そもそも割と僕はあれじゃないですか、
うん、何でしょう、
ね、割とキュート派じゃないですか、
言ったね言うのかなって、
うん、
やだなと思ったけど言ったね。
どっちかな、キュートの体格って何
なんだろう、
何、
いかついとかかな、
いかついとかなのかな、まあな、そのラインも残ってはいるかな
そうなの、
うん、ね、まあでもキュートな部分やっぱりお持ちじゃないですか、うん、僕は、
あ、
だからその自分のキュートな部分をね、
うん、
くすぐりながら書くんですけど、うん、とはいえね、まあ正直なところですよ、シラフではなかなかねサラサラとはいかないですよ、
はいはいはい、
どっかこのモードに、お酒飲むわけじゃないけれど、
うん、
ね、なんかモードに入る必要があるわけですよ、
なるほど、じゃあ常に日常キュートっていうわけじゃなくて、
うん、
よりこうキュートな感じを、うん、もうすごく自分の中で高めて、
うん、
その上から書くんだね、
そうだね、
うん、
わしはキュートじゃ、
うん、
俺はキュートだ、僕はキュートか、私はキュートですな、あたいあたいあたいキュートみたいな、この変革がねだんだんこのキュートにこの頭の中を映していって、
うんうん、
今ですって言って書くわけです
もはや、
うん、
もはやもう変人の域ですよね、それは。
もうね、この詩を書いてる時、
うん、
もちろんね部屋にこもってやるわけですから、
はい、
誰にも見られる心配はないんですが、これがね、まあそれでキュートな歌詞書きましてでね、今日やってたのがそのふわりって言ってさ、
うん、
言葉メロディーがあってね、詩書いたけどどんな風に歌ったらいいかっていうのをね、まあ譜面でお渡しすることもあるんですけど、なんていうの、実際にもし可能でしたらなんて言って、
うん、
要するに仮歌をパッと歌っちゃって、
うんうん、お手本だね、
そういうことですね、うん、そのキュートな歌詞のお手本を今日午前中やってまして
書くならまだしも、
うん、
歌うんだね、
そうだね、まあそのね、その方がまあ一長両善と言いますか、ね、聞いたらすぐ分かるじゃないですか、
まあそうですよね、
うん、
いいですよ、歌いやすいですから、
でね、まあだからそれはあくまでね、それを聞いて練習したりとか、
うん、
この学習したりとかするためのものであればいいので、うんうんうん、別段キュートに歌う必要はないんですよ僕は、
ああそうか、メロディーのラインと言葉が合ってれば、
う
ん、
そうそうそう、
お手本にはなるものね、
そうだね、
そうだよ、
そうなんだけど、
だけど
とはいえですよ、このキュートな感じの雰囲気の曲にキュートな歌詞が入ってさ、
うん、
それであれだよ、それは涙か、
まずそこまで低いとは思えないけど、
汗か、うん、みたいな感じになっていくとさ、
うん、なっていくと
あれなんだろうなと、
伝わんないよ キュートは伝わらない。
伝わってこないでしょ。で、せっかくある僕のキュートも伝わらないでしょ。
それはいらないけど、そもそもが。
ということで、その仮歌はキュートに歌うわけですよ。
まあそうでしょうね。
僕のありとあらゆるキュートを、まあ絞り出して、キュートは持っているからキュートになるんだが、ただ、まあね、いい年代に入ってきてますから、うんまあね、僕もね。
だからキュート度合いは、うん、まあ通常でしょ？だから標準サイズよね。
うん、
キュートサイズは。
うん、というかね、うん、やっぱりね、地声は低いわけで、
うん
うん、まあだからキュートにね、
うん、
歌うわけなんですけど、これもやっぱりね、キュートな気持ちにならないと、
うん、
このキュートに歌えないんですよ。
うん、
何かこのスンとして、自分をね、普段のね、ダイレとかレコーディングとかは、その歌詞の奥底にあったり書いた時の思いとかさ、そういうのを頭の中にバッと膨らませて、うんうん、ね、何かこの芝居とか演技とはまた違いますから、う
ん、より自分が裸になる感じ
ですよね。そう、表現みたいなことなんだけど、うん、今回それやると、うん、まあちょっと違うじゃないですか。
まあ中屋になっちゃうと。
そうなんです。
いうことよね、うん。でもそれじゃダメだね。
だから自分の頭の中で、うん、そのキュートな乙女。
うん、乙女か、
うん、
お
なんかもうイメージするわけです、
はいはい、
わいはキュートな乙女や、俺はキュートな乙女だ、僕はキュートな乙女かな、私キュートな乙女かも、
あたいあたい
みたいなさ、そうやってだそれ歌う時もやっぱね、だんだんこのそっちの方の領域に押し込んでいくわけよ自分を、
うんうん、
今日はだから振り付けしてたね僕はね、まだ
振り
付けしながら歌ってた。
なかなか痛々しい現場だろうね。
いいの、
いいの、
このだからもう完全シャットアウトです、うん、鶴の恩返し状態で出なければ、うん、このもう歌えませんと。
そうだ、決して覗いてはいけない。
そうです、
覗いたらもうそれはできない、
うん、もう月に帰っちゃいますよ。
帰っちゃう、
うん、そうです、
うん、
そういうことですから、
うんうん、
それでねやったんだけどね、
鶴の恩返しで月に帰るんだっけあれ、かぐや姫じゃなかった、月に帰るの
引っかかったね、うん、どうだったろうね、
どうだったっ、
でもほら、うん、娘さんになったじゃないか、
娘さんになった
ということは純粋な鶴ではないよね。
そう、純粋、うん、夜は鶴だけど、
だから鶴人間だよね鶴人間ってことはどっかの
鶴
人間星人ってことだよね。
星人、
うん、だから星に帰っていった。
あ、星、
月じゃないかも、
星かも、
うん、
あ、そう、
覚えてないからわからないし、
うん、
特に調べるつもりもないそうだからね、そうね、
そうね、
僕はそうだからうん、スレスレのね、
うん、
ことをやってるなと今日思いましたよ、また
そうね、
うん、お外でやったら通報される可能性がある。
やっぱりさ、普段はさ、うん、中やんは中やん自身にこう潜り込んで、
うん、
中やんを表現して歌うわけじゃんか、
はい、
で今度、うん、キューティー中やんはさ、
はい、
もうすごい頑張ってキューティーになろうと、うん、キューティーの皮をかぶった中やんで歌うわけじゃん。
そうだね、
やっぱこの、
まあね、
そのパターンで、うん、もっといろんな皮があるのかな、
う
ん、
どうだろう、皮というかさ、うん、まあ人それぞれ、今聞いてるあなたもさ、
うん、
そうだろうけど、
うん、
このいろんな面持ってるんですよ。
いろんな自分があるよね、
人間っていうのは。そもそもね、
そうそうそうそう、
面白おかしい自分、
うん、
真面目な自分、
うん、
暗い自分、明るい自分ね、
う
ん、
そうそうそう、
いっぱいあるじゃないですか。
あ、いっぱいある、
うん、その中のこのキュート部分をこのチクチクってしてあげ
る。そう、だからそれがすごいなと思うわけ、
うん、
だいたい、まあ私で言うとね、意地悪な山ちゃん、
はい、
ちょっと優しい山ちゃん、
うん、
ちょっと気を使えない山ちゃんとか
なん、まあ、似てるね、なんかね、
はい、そうよね、
うん、
でちょっと可愛くなりたい山ちゃん、
うん、
姉御的な山ちゃん、
うん、また戻ってきたね。
でもその中でキュートな山ちゃんっていうのはものすごく難しいわけよ、
うん、
どういうところにキュートさがあるとかって突き詰めると、
うん、
そのキュートさがないかもって。
僕にとっての歌詞を書く作業っていうのはまさにそれなんですよ。結局、うん、全く自分にない部分は書いても続かない、
うん、そうでしょ。
だから、うん、自分の中にある、山田さん今おっしゃったように、
うん、
僕の中のどこか奥底 ね、肝臓の裏側とかにあるのかな、うん、もうほんのちっちゃい針で刺すような部分ですよ、
うんうん、
そこにあるキュートポイントをチクチクと、だから探す作業だね。
そうでしょ、キュート、自分のキュートを探すわけでしょ。
そう、まあ物を書くっていうのがなんかね、なんかそういうところに近いところはあると思う。
そういうことをしながらこれまで書いてきてるっていうのもあるのかもね、
うん、うんうん、
いやすごいなと思って。
だからイケメンの方々とかに書いたりするときは、はあ、うん、やっぱりイケメンになるわけです。
俺の2枚目がもう出まくるわけだ、う
ん、俺のイケメンがそうですよ、俺のイケメンがもう言っててあれですけど、うんうんうん、そう、もうね、そういうところをいじくるの
すごい作業だな。具体的に中谷がやってる作業を、うん、こう自分に投影できた今。
あーそうですか、
うんうん、なんかいつもどうやってんだかなって、うん、みんなもちょっと思ってると思う。
そこをね、あの、うん、あのなんか針みたいなのでチクチクっとね、うん、刺激してあげる。そしたら、うん、そう、全く出てこない場合、うん、もう全然そのポイントが狭くて、うん、全然出てくるのに時間かかる時とかもあれば、
うん、
ね、だいたいもともと僕そうだなみたいな場合は、うん、もう全然いじくなくてもポケーとしてたら、あ、かけたってなることもあるし、今僕はあれですよ、お気づきかな、割とキュートですよ、チクチクした後だから
、うん、あ、そうか、そうか、キュートモードはそんな急いで閉じないわけよね、う
ん、何か
なんかまだちょっとキュートさ残ってる状態になる、
ね、それはね、それはチクチク刺激されてますから。
あ、そう、
あれなんだな、それは私、うん、みたいな、うん、この芝居じみたものじゃないんだな、
じゃない、
もう普段の中に、うん、そこかしこにあれ残ってるみたいなのがこの自分で感じて多少恥ずかしかったりするわけだ。
それはなんか面白いな、
うん、例えばさ、うん、まあそれの応用編ではないけれど、
うん、
こんな自分になりたいとかさ、こういう人になりたいとあるじゃないですか。なんか自分の、ね、憧れたり願望というかさ、
あるあるある、
全くないとは言っても、うん、針の穴一つ分ぐらいのどこかチクチク刺激すれば、うん、あるんです。それを探して自分の中でそれを刺激してあげる。具体的には何だろうな、
ものすごく第三者的に自分を見てるよね。
そんなことないですよ。
そう、
うん、だからそういう本読むとかね、うんうん、そういう場所行くとかね、
うんうん、
そういう食べ物食べる、うん、それこそそういう音楽聞くとかね、うんうん、だからあまりに離れたところから入っていくと、
うん、
そこに到達する前に拒否反応とかさ、うんうんうんうん、やっぱ違うわ、うんうん、慣れないわってなっちゃうから、うんうん、その時はほら僕がさ、さっきトランスフォームしていく段階をさ、セリフで説明したじゃないですか、
うん、
もう徐々にこのシフトしてそっちに押し込んでいく。例えばそうだな、優しい人になりたいとかさ、うん、誠実な人になりたいとかさ、うん、まあいろいろあるじゃないですか、
うんうん、
逆にちょい悪になりたいとかさ、
ちょい悪になりたいのはもうだいぶもうね、うん、流行りが過ぎた気もしますけどね。
なんかそういう演出をちょっとずつ自分にかけていくことによって、うん、もうゼロではないんですよ。
ゼロではない
可能性は絶対にあるはず、
うん
うん、まあいきなりね5速6速にビッとシフトしてもエンジンに負担かかりすぎて止まっちゃったりするから、
うん、
ちょっとずつ近づけていくんですよ、
うんうんうん、
そう、気づいたら ね、そうなってたりしますよ、う
ん、気づいたらキューティーになっている、
うん、いやあね、本当よ、これは
本当、
うん、なるんですよ、
本当、
うん、あの2年3年 とかっていう時間でちょっとずつ ね近づけたりすることありますよ、う
ん、ありますか、
うんうん、これうまく説明したら
なんかね、
セミナーみたいに なりそうだな。
なんかね、何万部、うん、なんだ突破とか言って、うん、本がこう書けちゃうようなね。
もうなんかタイトルはこの他のそういう本と被りそうだな、
ね、被りそう、
なりたい自分になれるみたいなことですよね。わわわわわ、
う
ん、
そうね、
でもね、言ってることは違うんですよ僕が
そういうことじゃないよ、
そういうことじゃないの、
そういうのじゃない、まあまあまあ、
そういうのを別に否定してるわけではない、めんどくさい、
うん、
そういうのも別にあっていい、
うん、
僕はいいけど、
うん、
僕はあの自前でできるんで、
うん、
なのでなんかそういうね、自前のものを用意してあげるんですよ。ちょっとでいいじゃないか、
うん、
この親父っぽくなりたいのであれば この時期だったらやはりナスの漬物を食おうみたい
なちょっとわかんない。なんでナスの漬物が親父っぽいのかっていう。
いやそんなことはないけれど、うん、違う、だから自分のイメージでいいわけじゃないですか。
うんうん、あ、そうか、自分がイメージするんで、
そう、
自分が変われるんだもんね。
そう、
そうだよね。
なんか。あの、あの、何？人参の、このね、甘煮というかさ、グラッセか、みたいなのを、なんかさ、星型とかハート型に切ったのを食べてたらさ、やっぱそっちによるじゃないですか。みたいなもんですよ。ナスの漬物、そして、あと、ウリ、ほら、
ウリ
の漬物、みたいなのとかさ、わかんないよ。別に、親父じゃない人も食べていいことだけど。
その漬物の例はちょっと全然わかんなかったけど、
ね。もうイメージ的に僕の中ではバッチリなんですよ。それが。で、それでいいわけじゃないですか。うん。うん、あ、間違ってても。
うん、
ね。自分の中で、あ、こっちの方向だなと。うん、ドラマとかね、映画とかね。この自分に対しての影響みたいなのを、この自分に用意してあげる。
うん。
みたいなことをしてみてはいかがでしょうか。
なんか、そういう話になっちゃったけど。
なっちゃったけど、違うんです。いやいやいや、僕は今。
今、キューティー中屋ね。
キュートです。
キューティー中屋。
そうですよ。
そう。
キュートなロクラジをお送りしてまいりたいと思います。うん、というわけで、始まりました。ロクラジのお時間がやってまいりました。
始まってた。
このロクラジは毎月6のつく日にお送りする6センチのネットラジオでございまして、
うん、
本日は2016年の9月16日となっております。ロクラジ第
192回。
うん。お相手は6センチボーカルギター担当キュート中原明彦と、うん、
はい、ピアノ山田敦子です。
はい、そうですよ、
はい、
でね、そのね、仮歌が終わりまして、その後ですよ、あ、疲れたと思ってさ、何かご褒美ないかと思って、ネットを調べたらさ、ポケモン GO ってね、今年のだから夏ぐら
い
のこのロクラジでも多分ね、このブームになる直前ぐらいね、
もう海外ではブームになってた、ね、
そうすごいのが日本に来るよみたいな ね、お話ししたじゃないですか。
そうですよ。
で、その後ね、すごいことになったじゃないですか、この夏の、だいぶね収束しましたけどね、今日なんかね、そのポケモンの GO のスマートフォンを見ながら、あれ外を歩いてポケモンを捕まえるっていうゲームじゃないですか、で、歩きスマホはやはりちょっと危険だと、
ね、でもすぐ言われちゃったもんね、
それでね、あのなんだ、時計のような、なんかこのピコンピコンって光ってポケモンがいることを知らせてくれる携帯と無線 Bluetooth でつながっている
Bluetooth、
そういうね、ポケモンプラスというね、なんかちっちゃい機器、万歩計のような、今日発売されて、
今日発売、
おーと思って、
おーと思った、
これはと思って、
おーと思って、これはと思って、どう、そう、どうしたの、それ、
様子見しました。
様子見か、あれ、そ
う、
中屋だったらすぐ飛びついて買うとかじゃないの。
しかもね、ちょ、一仕事終えた後だからね、
そうよ、
この
ご褒美ポチリとかするんじゃない。
ご褒美ポチ多いですから、すごく惜しそうになったんだけど、どうだろうと。
どうだろう、
うん、
なんでどうだろうな。
あれだ、歌詞を書き、そうやってキュートに歌い、そしてネットを見ればポケモン GO のなんかおもちゃが出てるって買う俺ってなんだと思って、これは今僕はどういう状態、どういう生き方になっているんだろうと、
もう不思議ちゃんだよね言うならばね、
正直そうです。
そうでした。
どうだろう、
どうだろうって思っちゃった。
どうだろうと思ったね。どうだろうと思ったのと、あと最近ね、とはいえ、まあポケモン GO ちょこちょこはやってるんですけど、でもランニングする時のちょっと行き帰りとかにちょこちょこっとやるぐらいで、もうなんだ、気持ち的にはちょっと収束してるんですよ。
なかなかでも収束に向かっている。
あの、そろそろなんか新フィーチャー、新フューチャー、
フューチャー未来、
新しい未来、違う、
フューチャーって
、違う、
何、
この新しい、この催し新しいシステム、
ニューイベント、
新しいバージョ ン、新しい種類、新しい何か、
なんだよ、
ほら、バージョンアップされていって新しい機能とかが足されるわけですよ、ゲーム性とかがね、
ポケモン GO が
そう、
はいはい、
されていくんだけど、もっとなんか大きくね、新しいの入ってきたらいいなって思いながら、だんだんこの落ち着いてきていると、いった状態で、その状態の僕が少なくとも外ではね、 このジェントルマンな風貌な僕がこの腕に、
うん、
あれゲモン GO プラスの機器をピタッとくっつけ、
うん、
でジェントルマンに歩いていても、
うん、
あれポケモンジェントルマンだって
ポケモンジェントルマンってちょっといい風に
言った
よ、
まあ、ね、
いい風に言ったよ今。
いいですけどね。だから、うん、何が悪いと。
だって
自分自身の足で立って生きているんだ
いいよもうそこまでいいんだよ、
う
ん、別に、
うん、まあどうだろうと思う、う
ん、あだそんな僕を想像しちゃったんだね、
うん
うん
うん、となるとポケモン GO の機器はポケットに多分隠すんだろうなと思って、
うん、
ポケットモンスターをポケットに隠すんだと思ってポケットモンスターの機器をポケットに隠すんだと思って
もういいよ、
うん、そう思わ
もういい
ほら歌詞ばっか書いてるから、なんどっかかしらになんかそういうのないかみたいなのが
もう確かめながらこういう
今常にあってね、
うん、
そうそう、あこれとこれはこういう風につながる可能性があるみたいな、
うん、解説ももういいから、
うん、そう、うん、だから隠してまでね、
うん、
どうでしょうと思う。
そうね。
だからといってババンとこの出して、
うん、
別になんだうちの両親はまだ元気で健在だと、うん、
両親関係ないけど
みたいなことをなんか意識するのも変じゃないですか。
そうね。
というのもあって、
じゃあポケモン GO プラスを、うん、
そのマンポケみたいなね、
マンポケみたいなやつを、うん、こうもう大広げに装着して、うん、街は歩けない、うん、もう中谷はね。
どうしようかなと思って。
それはもうゲームファンとずっとね自他ともに認める、
うん、まあそうですよ。
そんな中谷情けないこと言ってていいんですか。
ちょっとね、おまあおっしゃる通りなんですけど、
うん、
新しいテーゼとして、
うん、
ね、こんなポケモンジェントルマンもいるよと、
うん、気に入っちゃってんじゃんポケモンジェントルマンってなんかいいなと思っちゃってんじゃん。
確かにね。まあそれをこのね、僕自体がテーゼとして存在する必要はあると思うんだ、
うん、
ゲームってのは一生楽しめる趣味ですよと、
うん、
で別に家の中ばっかりじゃないですよと、外にもいますよと、
うん、
ほらこのポケモン GO でねなんて言って、
うん、なんつってポケモンジェントルマンがね。
そうです、やっぱりこの皆さんにね、
うん、
だから変な偏見持たないでほしいよっていう偏見持たれてる意識があるんだ、うん、違う、うん、そうじゃない、
うん、
方向がおかしい、そうは思っているんだけど、
うん、
どうだろうね。
どうだ、最近中谷どうだろうねだね、
うん、
やっぱちょっとあれだな、大人になってんだな中谷な。
なってはい
ます。どうなんだろうって。
なってはいますよ、
うんうん、そうかそうか、
そう、
うん、
いやこれで本当に全くこの子供のままだったら、
うん、
やばいぞそれは
さすがにみんな引くぞって思うよね。
う
ん、
本当にそうだったら、
うん、本当にそうだったら
まずいぞ。
少年のような心とかじゃなくて
ようなだぞそれは、
うんうん、本当に少年だったらもう本当、うん、それはそうだ、うん、
僕の中の少年の部分はもうね、この表立って出てるから、
うん、
針で刺さなくても、
うん、
刺すれるぐらいポジションは広い、
うん、
確かに、
うんうん、そうね、
すでにみんなにポケモン GO プラスの話をこんなにしてるわけだ。
してるね、
うんうん、その前はキュートの歌詞を書いたキュンみたいな話をしてるわけだ、うんうん、様子見してます。
あそう、
うん、どうかなと、
うんうん、そか、
まあ値段もね、うん、そんな高くないので、
うん、
もうだから見た目、
うんうん、
見た目がだからそうだな、うん、マッドブラックのやつとかそういうの出してほしいな。
ポケモン GO じゃないじゃんもうそれじゃ
とか、
うん、
なんか木なりの木でできたやつとかさ、
木でできたとか、
うん、自分で塗ればいいのか、
うん、そう、作ればいいのか。あそうだよ、塗ればいいんじゃん。
なるほど。
うわ塗ってるわってなるなんかあいつ塗ってるわ
そうだね、
むしろ
そのまま使うよりも
むしろ痛々しいしなんか
そのまま使うよりもちょっとポケモンジェントルマンの感じが出てしまうな、
うん、なんかちょっとね、うん、ポケモンジェントルマンちょっと弱くなってきたな、なんかちょっと
独自感が、
うん、
ちょっとバカにしないでほしいね、
うん、
割とあれだよ、
うん、
年齢層幅広いよ、
うんうん、
そうね、未だに見ますけどね、
うん
うん
う
ん、
そうだよ、
うん、楽しんでいいじゃないか、自由じゃないか。
そんな、うん、私もたまにまだ捕まえてますよちょいちょい。
あ本当、
うんうんうん、
そうじゃないですか、
うん、
いいじゃないですか、
いいよ、
うん
うん、
そんなこと思いましたよごめんね、あれだ、なんかみんなとのこの なんかちょっと世界がずれてしまってるからもうなんか戻せないと。そう、ね、音楽で僕らはつながっているからな。そう、うん、そう、音楽の話をしたいな。
6センチライブやってきましたよ。そうです、そうです、ね、うん、あの日曜日9月の11日、うん、大阪の南堀のネイブでね、
はい、
君と夏の終わりとハーモニーっ て、 って、うん、スリーマンのイベントでね、
やってまいりましたね。
最後のトリをね、うん、務めさせていただきまして、
はい、うんうん、お越しいただいた皆さんありがとうございました。
ありがとうございました、うん、ね。で、あの冒頭にね、ちょっとイントロダクションというかね、ちょっと大人な感じがありましたけども、
う
ん、
そうだね、うん、まあ、ライブならではのカバーをちょこっと歌わせていただきまして、はい、うん、でライブもねたっぷりやらせていただきましたよ。
たっぷりだったね、本当にね、うん、ちょっと嬉しくなっちゃってね、なんかね。いや、
そうね、楽しかったですよ、う
ん、楽しかった。で、あのベストセレクションアルバムラブドーソングスもね、
うん、
まあ遅ればせながら、
はい、
あのお持ちできまして、
うん
うん、ね、お手元にどうぞということでね、はい、たくさん聞いていただいたらいいなと思っております。
はい、そうです、う
ん、でまたね、皆さんにちょっと年内大阪来てくださいって嬉しいお言葉を
ありがた
いただきまして、うん、うん、だからちょっとね、なかなかあのスケジュール的にどうなのか分かんないけど、
うん、
でもネイブもそうだし、あとヨカニセっていうね、
うん、
ライブやらせていただいてるとこもあったりとか、
そうだね、
うん、してるので、ちょっとねお話あのしていこうと思ってますんでね。
はい、決まったらまたお知らせしたいなと思いますよ、
ね、皆さんもぜひお越しいただきたいと思ってますけども、
うんうん、今回あれじゃないですか、
はい、
それでね、あの若ちゃんにもその後会ったりとかして、
はいはい、
ね、うん、10月8日の6センチ好きな人とやるライブシリーズ、
うん、
6センチはラブハンドルズがお好きのね、打ち合わせもろもろやりましたね。
やってきました、
うんうん
うん、ラブハンドルズのボーカル若林俊和さんが、
うん、
あの
関西に、
今は関西にね、うん、お住まいになってることで、
うん、
あのなかなかこうなんでしょう、あの気軽に今会おうぜとかっていうことができなくてね、
うん、
久々にあのゆっくりとお会いすることができてですね、
はい、
もう結局朝方まで打ち合わせは深く、うん、あのやらせていただくと、
うん、
いうことになりまして、う
ん、はい、
でもそのおかげでそのイベントの内容についてもね、なかなか興味深い内容になりました、
うん、どんなの。
今回のコンセプトはニューソングです。
ニューソング、
うん
うん、
6センチもラブハンドルズも、
はい、
まあ、これまでの活動の中でね、
うん、
新しい曲が生まれ、
まあ、まあ、うちは10周年、
うん、
ラブハンドルズはもう15周年6周年とか言ってたよね。
そうですね、うん、その中で活動の中で新しい曲がこう現れてね、
はい、
で皆さんに気に入ってもらったりとか、
うん、
ライブで定番になったりとかね、
大切にしてもらったりとかね、
うんうん、してきていますよね、
うん、
でまあ、もっと言うと6センドルズも活動の中で、
うん、
まあ、その年に 1,2 回とかですけどね、
うん、
新しい曲をこう CD にしてお届けしたりとか、
うん、
ね、
してますね、
こうして聴いていますよね、
はい、
でそれぞれみんなが気に入ってくれている曲がある中で、まあ、昨今音楽業界新しいこう新譜が出てもなかなかこう売り上げがないとか、
うん、
こういう話もまあ聞きますよね、
はい、
じゃあもう昔のその名曲があればもういいんじゃないの、
うん、新しい曲いらないんじゃないの、うん、
みたいな、
うん、
そんな風潮もちょっとあったりとか、
まあそんな方もねもちろんいらっしゃいますし、うん、まあそれが悪いわけじゃないとは思うけれど、
う
ん、
ないと思う、
うん、
だけどソングライターシンガーソングライターの6センチラブハンドルズは新しい曲を生み続けていくのはなぜかなんていう、まあ、深い話もね、
うん、
打ち合わせの中でね、
はい、
あの出てきたりとかしましてね、
うん
したね、うんうん、今回このイベントのためにこう真っさらな新しい曲を届けたいということになりまして、
うん、
この10月の8日はこのイベントの流れで言いますと、
うん、
最初ラブハンドルズのステージをたっぷりお届けし、
はい、
6センチのステージもたっぷりお届けし、
うん、
まあおそらくはですね、この6センチとラブハンドルズの合同バンド、
うん、
6センドルズのステージもたっぷりお届けいたします。
そうだね。
でそれぞれのステージの中で、
うん、
今回この日のためにまさらに作った新しいまさら新曲を発表したいと、
うん、新曲を
思っております、うん、これまでそれぞれがね発表してきた曲で皆さんお気に入りの曲ライブで聴きたいなってもう思ってくれてるね曲もいっぱいあると思います。
うん、それももちろんお届けしますよ。
もちろんそれもお届けするけれども、今回なんかそのなぜ新しい曲を作って皆さんに届けていくのか これまでの活動の中でも、うん、それをこうやり続けてきた僕たちってなんだろうみたいな、うん、なんかそんなことを一度こう立ち返ってね、曲を作るってどういうことかなって思ったんですよね、
うん、
で打ち合わせの中でもね、このラブハンドルズの若林俊和さん、僕歌い続けたいみたいな話をしたりとか、
うん、
まあもうラブハンドルズのギターの溝下はじめさんはもうずいぶん前からね、もう僕は曲を作り続けるんだっていう話をね、まあお酒飲むと特にねこう言ったりとかね、
うん、
なんかそんなこうラブハンドルズのこの音楽をやる信頼度っていうのがさ、こう6センチの中にはあるじゃないか、ずっと、
はい、
うん、だからなんか今回なんかそういったことをすごくまた話してて感じたんですよね、
うん
うん、そんな時にこそまたこの新しい歌を皆さんにお届けできたらいいなって思ったんです、
う
ん、
そうだね、
うん、
10月8日のイベントに向けて新しい曲を用意し、
うん、
皆さんをお迎えする、このシンプルな企画に真正面から取り組んでいこう、うん、というのが今回の6センチはラブハンドルズがお好きのテーマ、ニューソングとなりました。
はい、うん、そういうことです。
やっていきますよ、
やっていきますよ、
はい、
で打ち合わせの後ですね、あの動画もしっかり撮ってきました、
うん、
もう天気が良くてね、ロケーションが素晴らしかったので、あの近日アップしますけれども、東京の方でもね、あの溝下さんとの打ち合わせもありまして、2つの場所でね撮影をしたものをですね、もうこの連休中にはもうバーッとあの皆さんにお届けしたいと思ってるんでね、
うん、
あのアップしましたらツイッターなどでお知らせしますから、
はい、
ぜひ見ていただきたいと、
チェックしていただければと思います。そして10月8日、6センチ好きな人とやるライブシリーズボリューム21、6センチはラブハンドルズがお好きにぜひお越しいただきたい、乞うご期待と、
はい、
いった状況でございま す, す。早速たくさんのご予約ありがとうございます。
ありがとうございます。
チケット予約はホームページより受け付けております。ご予約をお早めにということになっております。
はい、お待ちしております。続けてライブのお話ししたいと思いますけども、うん、10月の16日の日曜日、愛知の犬山スワンズカフェに参ります。
はい、
6センチテンスアニバーサリーワンマンライブ10周年が終わる前にというタイトルでね、
うん、はい、
やりますよ、
うん、
あのこのスワンズカフェではですね、この10周年を迎えるちょっと前にですね、うん、10周年が待ちきれないというですねイベントを
やらせていただきましたね、
うん、今回この10周年は終わらないよって、まだまだ、
うん、
この10周年は、まあ実際にはデビューがあの6月だったんで、6月にありましたけれども、この10周年は1年間そこからありますから。でも、あーっとぼーっとしてる間に1年って結構早く終わっちゃうのよ。
うん。
もうその前にこの犬山スワンズカフェでですね、
はい、
皆さんにたっぷりお届けしたいこの10周年の記念アルバムラブドソングスからですね、うん、あのたっぷりお届けしたいと思っています。何かこの10周年をね、改めて秋の夜長に皆さんとじっくりと味わいたいなと思っております、
うん、
であの10周年記念のですねグッズ、スワンズカフェの松本氏がですね手掛けていただいたりと、
そうでした、
いうこともあってですね、うん、あの10周年を迎えられたよということで挨拶も、
何かね、うん、そのこれからちょっと10周年のイベントやってきますと、なんその出陣式のような、
うん、そうだそう
だ、なんか感じでね、うん、イベントを確かさせていただいたので、
うん、
やってきましたよっていう、
そうだ、ね、
戻ってきましたよっていうようなイベントで、うん、ちょっとじっくり、あのね、名古屋の中心地からは多少離れたね犬山という場所でね、この観光もできますし、
はい、
またそのね、そこまで行っただけある、うん、この素敵な空間でしっとりとライブをやらせていただきたいと思いますので、ぜひお越しください。
はい、こちらのチケットも6センチホームページライブページの方でですね、あのご予約受付中でございますので、ぜひお越しいただきたいと思います。それでは他のライブについてもお話ししましょう。10月の1日土曜日、そして2日の日曜日、
うん、
声優の野島健二さんのですねイベントに出させていただきます、野次カフェ3ということで、
うん、
このイベントに向けての準備も今進んでおります。
やらせていただいております、うん、がっつりねやってますよ、もう打ち合わせを重ね、うん、野島さんともいろんなセッションを今やっておりますよ。
うん、こちらのライブのチケットなどのお問い合わせはですね、のじマーケット ットにアクセスしていただきたいんですね。ライブページの中でのじカフェ3という記事の一番下にあります。お問い合わせでリンクが貼ってございます。ひらがなでのじマーケット、青い文字で書いてありますので、ぜひそちらをね、ポチッとしてください。
はい。
そして11月の12日土曜日、6センチ好きな人とやるライブシリーズボリューム22、6センチはサスケがお好き。
うん。
東京の下北沢の440で、この6センチ好きな人とやるライブシリーズ今年の締めということになりますね。
はい。サスケの2人が、うん、はい、この6月にあった10周年記念のイベントに続いてですね、がっつりツーマンを、
はい、
やらせていただきますよ。早速もう準備の方始まっていく、そんな段階でございます。
でこちらのチケットの予約受付はですね、9月の19日お昼の12時から受付が開始でございますので、ぜひチェックしてください。
うん、以上秋のライブ、
うん、
ぜひお越しいただければと思います。
はい。中谷、前回のロクラジで自転車の件、うん、すごくショックを受けてらしたですよね。
ご心配おかけしまして、
はいはい、その後どうですか？
ね、メールもいただきましてありがとうございました、
うん、ありがとうござい
ます。詳しくは前回のロクラジを聞いていただきたいんですけど、
うんうん、
僕の愛用のクロスバイクがなぜか上り坂でガタガタと異音がし、うん、なんかこの後ろのチェーン変えるところ、そこが車輪にグッと入っちゃって、うん、バキッと折れて、もう大変、車輪も動かず、
うん、
で、自転車屋さんに持てったら整備士さんが、これはもうダメですね、ここがちょっと曲がっただけでも、
うん、
こういう自転車はダメなんです、
うん、
綺麗にお使いになってるから悲しいと思いますが、うん、なんつって、
うん、もうすでに中谷はもう耳も聞こえない、もう目もかすんでくるみたいな状態までショックを受け、
走馬灯その自転車がね、うん、ちょうどね昨日帰ってまいりましたよ。連絡いただきまして、
そうですか、どうですか、
とりあえずちょっといらしてくださいっつって、
うんうん、
で後ろのこの車輪のギアを変える部分がバキッと折れてたのを直していただいて、
うんうん、
でだけどやっぱりフレームの部分がちょっと曲がってるんで、後ろのギアが変わらないようなワイヤーをもうつながずにすることによって後ろは問題なく走れます。もうギアは動きませんと、ワイヤーがそもそもつながってないんで、
うん、
いじってもうんともすんとも言いませんと。
ああ、なるほどね、
うん、
でも前輪にはあるのかな。
そうだね、
前輪には
まあ、2段階になりました。だから
なるほど、
20何段階だったのが2段階になりましたよだから
なるほどね、
うん、
でもそのギアをチェンジしたりなんかするとまた同じような、うん、その危ないことになるかもしれないという話だったから、
うん、そう、
そもそももうギアチェンジをしなければ
そう大丈夫なんです。
大丈夫ということ、
はい、
うんうん、
大丈夫ということで、
うん、じゃあ安全になった、
おかけしました。
あ、もうじゃあよかったじゃないの、うん、安全でしかも乗れるんだ。
だから、
うん、
その自転車は、
はい、
ね、僕ももう愛情がこう入っているのでね、街乗り用には使い、そして遠くに行くにはね、どうしてもそのギアが、
うん、
やっぱついてた方が良かったりとかね、
うん、
そのまあそんなところもあって、まあその子の他にですね、
うん、
もう一台ちょっと自転車を、その自転車屋さんで今相談中です。
ああ、そうなんですね、はい、
そんな状態になっておりますよ、
うんうん
うんうん、でもちゃんと帰ってきました。
よかったね、
うん
うん、しかも乗れる、
うん、
安全にね
乗ってます、うん、お買い物にもう早速使ってますから。
あ、よかったよかった、
戻ってまいりましたと、
はい、
素敵な余生を送っていただきたいと、うん、まあ、ね、一線ではねもう使えなくなっちゃったけど、
うん、
そうか、うん、そう思いますよ。
はい、
はい、
よかったよかった、
うん、そんなご報告でしたよ。でお送りしてまいりましたロクラジですが、
うん、
そうね、
うん、
いろいろお話つらつらと、
うん、
つれづれなるままに、
はい、
はい、お話ししてまいりました今回のロクラジでしたが、
うん、
ね、そうだ、大阪ライブあったじゃないですか、
うん、
大阪のライブから帰ってくる時に新幹線のね、
うん、
駅、新大阪の駅にカムクラがありまして、
うん、
前からあったのかな、僕気づかなかっただけなのかな、大阪の美味しいラーメン、
うん、
白菜の甘みが出た、
うんうんうん、
ラーメン、
珍しいよね、白菜がいっぱい入ってるのって、ね、
うんうん、ご存知の方もいらっしゃると思う。最近はね、
もうね、
あの新宿とか渋谷とかにも、うん、あ、東京でもね、はい、だからチェーン店がどんどん進出してきてるようなとこで、はい、僕はねもう本当10年、もうそれより前ぐらいかな、うんうん、に初めて大阪でこの食べて甘じょっぱいと思って、うんうんうん、美味しい。それが新大阪の駅で食べれるとなってさ、ね、いろんなとこに店舗ができてて、要するに中華チェーン店みたいな状態にすらなってるわけじゃないですか、うんうんうん、まあそうなるとね、言われるのはほら味が落ちるとかさ、うん、チェーン系のラーメン屋さんってどうだろう、うんうん、昔のこの丁寧な仕事がなくなってしまったのではないかと、
まあ、
ある程度ねオートメーションしないと、マニュアル化しないとね、チェーン展開できないじゃないですか、はいはい、と思ったんだけど、その神倉さんで久しぶりにいただいたらね、僕は美味しかったですよ、うん、美味しかった、うん、なんとも普通じゃなく美味しかった。
あ、そうかそうかそうか、うん、あ、よかったね。
そこでね、ふと気づいたんだ。
なんだ。
僕は、
うん、
あのそういったいわゆるこの単一の個人店のような、そこでしか食べれないラーメン屋さんももちろん好きだけど、
うん、
いわゆる中華チェーン店系のラーメン、そのシステマティックな、うん、もしかしたら課長がいっぱい入ってるかもしれない、そのわからない、
うん、
でもそういったチェーン系のラーメン屋さん僕好きなんだと思って、はっ
はあ、と思った。女性にとってはなんかちょっと入りやすいんだよね、うん、そういう風になってくれると、うん、
あのね、これもだから前回だっけ、前々回だっけ、リンガーハットのお話したじゃないですか、
う
ん、
そう
です、
あれだってそうでしょうね。
そうでしょ、
はい、
なんかチェーン系じゃないか。
そうでしょ、
だからなんかね、
うん、
どうだろうみたいな雰囲気あるけれど、うん、なんかその個人のさ、こだわりのなんとかに比べてみたいなのあるけどね、僕なんか好きなんだよ、多分、
うん、好きなんだよ、うん、
あの、うん、ね、チェーン系いっぱいあるじゃないですか、うん、天下一品とかさ、
うん、
神倉さんの他にもね、餃子の王将だってそうだ、
あ、王将、
バーミヤンだってそうだ、
バーミヤンいいね、美味しいよ、
餃子の満州もそうだ、
満州美味しい美味しい、
日高屋だってそうだ、
あ、日高屋、
福神チェーン、東州、
東州、
これオリジン系だ、
東の秀でるね、
そう、
秀でる、
うん、他にもあるでしょ、うん、土産港とかもあるな、
うん、ドサンコはあれなんか名前だけっぽいけどね、
あの、うん、なんかねそういうところ、
うん、
嫌いじゃないなと思った。
嫌いじゃないよ、美味しいよ、
うん、
だって美味しいから広がるんだもん。
そうだね、
そうだよ。え、何の話？
じゃあいいね、
いいんだよ。
そんなわけでお送りしてまいりましたロックラジオ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
今日の山田敦子でした。
気温がだいぶ下がってまいりまして、
涼しくなってきた。
なんか秋のね、うん、長雨ちょっと続いたりとか、
続いたりとか、
うん、この連休はまた台風が来るかもしれないなんていう情報もありますので、皆さんどうぞ気をつけあれと、
うん、
そして健やかにお過ごしください、はい、またね、
バイバイ。
バーベキューに出かけようよ、メンバーはもちろん君と二人、私の存在意義はどこにあって、一体どう育てて行けばいいかなんてもう何も分かってないんだから、それでもなお君が浮かない顔でさらに反論仕掛けてくるから、もう今は黙って抱きしめたんだ、抱きしめたんだ。ディリチュンディリチュン、ナナナナナナ、ディリチュン。